ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
世の中で一番正直なやつはおちんちん。青春アルデヒドウォーディーナ。
です。はい、いいです。
今日は、イグノーベル賞2022年の完全解説会ですので、
はい、
公録スタイルで、
はい、お客様、ね、
やってますんで、音声だけ聞いてる方は、
はい、
一部こう映像のこと僕ら喋る時があるんで、
まあまあそうですね、
雰囲気で掴んでもらう感じですね、
はいはいはい、そうですね。あとまあそのキーワードが分かれば、あ、こういう話だなっていうのが分かれば、まあ、最近は、インターネットでグーグルと
画像とか、
画像とか関連画像とか論文の図とかね、なんなら見れるのもほとんどあるんで。
けど昔その体操の池谷さんが、
はあ、
ラジオやるにバク転するって話題やったんですよ。
ああ、はあはあ、
意味ないやみたいな言ったけど、けどグルーヴ感多少あるやん。
はい、ありますよね。
僕ももっとええって思ったのが、その松竹のね、
うん、
松竹というか関西演劇協会とかの方で、
はい、
大先輩の師匠みたいな人がいるんですけど、
はい、
ラジオで腹話術やるのよ。
あはいはいはい、
さっぱりじゃないそれは
ちょっとそやな、
すごいなと思う、
まあ、
尺も長いし。
確かに確かに、
ラジオで腹話術かって思って。
あ、一人二役っていう
まあそうですね、うん、まあ、それに比べると今日は随分
グルーヴ感があるんで。まあまあまあそうですね、はいはいはい、
一応イグノーベル賞の解説してもらっていいですか。
はい、ということで、まあ、じゃあ始めていきます。
それもちゃんとあるんや。
え、あ、あります、あります。
イグノーベルとはみたいな。
え、これでしょ、まあ、毎年使い回しのスライドですけど。
はい。
イグノーベル賞っていうのは、まあ何なんかってことで、人を笑わせ、そして考えさせてくれる業績、まあ、とか研究に授与されるという、うん、まあ、賞でありまして、まあ、名前の通り、ノーベル賞の前座みたいな感じでやるんですね。
うんうん、
で、ノーベル賞が10月の第1週に、まあ、理系3章から始まって経済学文学とか平和賞とかやるんですけど、はい、イグノーベル賞はだいたい9月半ばぐらい、
うん
うん、にやります、はい、
まあ、まさにプレって感じだよね。
そうですね。で、まあ、イグノーベル賞って意味は、まあ、不名誉なノーベル賞とかね、
うん、
まあ、とかいうような感じの意味です
わ。まあ、いつもあのアカデミー賞の逆のやつみたいなとか、
はい、はいはいはい、ラジー賞、ラズベリー賞ね、
うん、はい、そういうやつですね、
はい、みたいなやつです。で、まあ、始まったのが1991年ということで、まあ、割と遅いですね。ノーベル賞は1901年ですから、
あ、
まあ、結構、
まあ、全然歴史
は
浅い、
ね、最近、はい、まあ、最近です、うん、まあ、とはいえ長くなってきましたね。そういうても
32歳やもんね。もう、
そうですよ、
すごいな、
はい、32回目ということで。で、受賞式はハーバード大学のサンダースシアターというところで、まあ、毎回開催されると。で、ここ3年間はウェブでやってますね。
うん、
はい、なので、今年もウェブで受賞式だったみたいです。はい、で、受賞者にはトロフィーと賞金が贈呈されます。
いや、素晴らしい、
はい、
これノーベル賞も賞金もらえんねんな。
ノーベル賞はもうバチバチに賞金もらえますね。
1億ぐらいもらえんやんけ。
そうです。何千万クローナ、
うん、
で、まあ、日本円でいうと1億円ちょいぐらいですけど、まあ、3人受賞したら、例えば3等分やったら3分の1割ったら、まあ4000万とかね。
あ、まあ、リアルですね。一生遊んで暮らせる額ではないんやけど。
ああ、もう全然、はい、あの、僕はだから、これ昔話したことあるけど、うん、なんか名前出していいんかどうか分からへんか、あれやけど。
いいです。
受賞した人の、まあ、かなり近しい研究をしてたことがあるので、うん、話を伺ったら4000万ぐらいもらうけど、 もらったとしても、まあ、例えば渡航する自分の渡航費は出るんですよ、
うん、
なんですけどじゃあ家族連れていくじゃないですか、
はいはいはい、
で奥さんがバチバチに生き物とか当然着るじゃないですか、
あ
旦那がノーベル賞取るっつ、それで400万ぐらいかかるって
もう
話とかになって
もう1割削られる
そうそうそうそうそうそうそうって思ったら4000万全然すぐやでっていう、
しかも税金も取られへんもんな、
賞金、まあ、どうなんでしょうね、どういう扱いなのか分かんないですけど、うん
で
ね、大体でもな、まあ、多分税金かかるからやろな、みんな割と寄付とかしますね、もうだから。
あ、その財団とか研究費として
研究所を作ってもらって、まあ、例えば大学やったら大学にノーベル賞受賞した人の研究センターみたいなのができるじゃないですか、
はいはいはい、
でその時にまあ寄付を自分で入れ て
ちょっと像、
はい、
まあ、何々みたいなやつね、
まあ、そうですねみたいなやつだったり、 あとまあ若い研究者への研究基金を作ったりみたいな、
まあ、リアルやな、僕同級生で医者のやつがいて、
はい、
とにかく稼ぎたいって言って、
はい
はい、緊急医療、
はいはいはい、
救急医療かにおったんやけど、それでも年収2000万いかんと、
あ
でも今その往診医療の金持ちのところで往診ばっかやるところに行ったら2300万ぐらい行って、
はい、
多分医者としての限界がそれぐらいみたいな言ってたんやけど、
あ、うん、
で2300で400万ぐらい上がってるから、うん、すごいやんって言ったら、まあ、嫁のハワイが1回増えるだけやけどなって言われて、
おーおー、ハワイ1回で300万とか400万使ったらすごいな、
めっちゃリアルやなと思って、
まあまあまあ、
年2回が3回になったよ、
まあ、まあまあまあ、でも稼いだ人は使ったらいいんですよね、
忙しいから使われへんって、
まあそうなんですよ ね、うん、
まあ、その感じ
だから、でもそういう話から聞くと4000万とかだって何年か本気で貯金したら溜まっちゃうじゃないですか、
う、ね、うんうん、うん、まあなんかトンダバイスとかやったら一軒家買える、
はいはい、もう全然買えると思いますよ、
かなりの家、
まあまあ下見ればなんぼでも一軒家なんでも買えるんですよまあなんですけど、まあということで、イグノーベル賞も受賞者にはトロフィーと賞金が贈呈されるんですが、はい、ですが、賞金は10兆ジンバブエドルですよ、
すごいじゃん、
これまあ日本円で、今は実はもうジンバブエドルってないので、
うん、
コピーもうない紙幣やからコピーできるんですよね、だからコピーがもらえるらしいんですけど、
コピー
だいたいね、ある時で100円ぐらいの価値らしいですね、
これもねすごいやんって言ったけど10年言ってるんですよね、
はい、まあ、そうなんですよ、ね、であと、まあ、トロフィーっていうのが、まあ、その賞に応じていろんな形のトロフィーがもらえるんですけど、賞、うん、に、まあ、なんていうの、関係するようなモチーフとか、
はいはい
はい、ニワトリの研究だったりニワトリのトロフィーみたいなとかを、うん、まあ、渡すんですけど、まあ、そういうのも何ですか、ちょっとした工作みたいな、発泡スチロールで作って色塗りましたみたいな感じの、まあ、面白トロフィーがもらえる。
で、
はい、
さらに
で受賞者の旅費と滞在費とかはもう一切合切自己負担、
ノーギャラ、
はい、ノーギャラですね、はい、なので、まあ、来ても来んでもいいよと、うん、まあまあ、来てくれってもちろん言うんですけど、はい、で、まあ、受賞のスピーチっていうのは笑いを取ってくださいと、まあ、いろんなルールが実はあります。1分も過ぎると早くやめろって言われるっていう、ね、
すごい
やつとか、
なんか全体的に罰ゲームでしかない、
あ、まあまあまあ、そうなんです
よっていうノリなんですね。
まあノリなんです、はい、うん、でもその実際その運営してるというか、まあ、プレゼンターとか、うん、がノーベル賞受賞者だったりとか、実際なんか現場でなんか掃除するおっちゃんがノーベル賞受賞者だったりとかみたいな、
まあ、なるほど、
そういう感じです。
いい外人っぽい悪趣味でいいですね。
まあまあ、そうそうそう、外人文化ですよね、割とね、うん、でもまあいいと思います、はい、というような、
これが大体毎年10個ぐらい、
はい、で毎年10個ですね、10個ぐらいというか10個ですね、う
ん、
もうずっと10個ですね、はい、
今年も10個です。今年もその10個を紹介していこうと、
はい、そうですね。で
なんか、
まあ、
ブームになってるっぽい割にさ、はい、イグノーベル賞この3年ぐらいブームやって、
はいはいはいはい、
なんかうっかりちょっと取材来たりとかもあったしさ、
はいはいはいはい、
なんか漫画になったりとかしてるくせに、
うんうん
うん、別に受賞な決まったからって騒ぐことはないんやなって。
ねえ。
ねえ。
まあだって、うん、我々がなんか全部紹介をちゃんとずっとやってるのは我々が一番最初だみたいなことを言って取材しに来てくれた人もいるぐらいですから、なんだかんだやってる人少ないんですよ。
ほんまに誰も相手してない、
はい、
日本で、はい、意義がとかでもなくて単にみんな興味ないみたいな話だもんな。
そうですね、
一丁かめはいいけど、
はあ、
まあ行きましょう。
まあ行きますか。
10個あるんで、はい、まあ収録的には2本か3本に分かれるかな。
まあそうですね。こんだけ前はし喋ってるんで3本ぐらい行くかもしれないですね。
ね。
はい。まあじゃあ行きますね。じゃあ1個目から行きましょう。まずはじめはこれです。イグノベーションのイベントは、まあここ数年はこの形式でやってまして、
うん、
まあ工学賞、イグノベーションの賞の名前は決まってないんですよ。
はいはいはい、
だからまあ何賞っていうのもいろいろあって、うん、ノーベル賞の大元にないやつとかもいっぱいあるんですけど、まあ、工学賞エンジニアリングっていうのがあります。でこれね日本人ですわ。
でイラストが書かれてて、はい、これから僕が当てるというのが
そうなんですよね。なんとなく受賞の内容を思わせるイラスト、僕がイラスト屋のフリー素材をしか使ってはいけないというルールで、作ってきまして、でそれを見て部長がどんな研究か当てるっていうところから
スタート。工学賞で右にドアノブがあって、
はい、
左に位置というか L はリップの L の形から始まって、
はいはい、ラブマシーンの L ですね。
そうラブマシーンの L、
はい、
が指が1本じゃ2本立ってるところから3本4本5本ってカウントダウン、あカウントアップされてんやけど、
扉は あれちなみにカウントではないです。
カウントではない、
はい、
ドアノブは、
はい、
5本の指で開けると開けやすい。
おーもうほぼ正解。
うせやん。
ほぼ正解。
うせやん。
じゃあ今年のイグノーベル工学賞は、これですね。
一旦英語入れてください。
はい。For trying to discover the most efficient way for people to use their fingers when turning a knob ですね。ノブを回すとき、ノブを回す際、最も効率的な指の使い方を発見しようとしたことに。
ほぼ正解やん。
そうなんですよ。で、まあね、これでも、これなんか実際には古い研究なんですって、20年前ぐらいの。はい。で、日本語の文献にしかなってないような、まあ、研究で、日本人の人がね、はい、松崎源先生。千葉工大やったかな、はい、
5人ぐらいやってるの。
そうですね、の先生とかがまあもらってる賞なんですけど、まあ真面目な研究なんですよ。ちなみに
こういうのが嫌やから向いてないな大学って思って指何本でドアノブ開けたら一番開けやすいと思うなんてさ、5秒待ったら誰もが息づく答えやん。
そう思うやん、
うん、
でもまあね、これ、実際、ノーベル賞、イグノーベル賞の授賞式だったシーンらしいんですけど、うんうん、鼻をつまんでもらえますか？
つまん
で回してもらえますか？何本でつまみました？
2本。
考えてつまんだ？
いや、それ、場所の問題よ。スペースの問題よ。
そう、でもスペース見てないじゃないですか。
うん。
でね、
ドアノブも、
何本指でドアノブを使うかっていうのは、人間は無意識なんですよ。無意識なんだけど、果たしてまあサイズを言ったら目視しただけの初めてのつまみでもきちっと正しい指の本数使って、回せるんかと。でそういう能力は人間にどれぐらいあるのかというのを調査した研究なんですよ。
ジュースのペットボトルの蓋とか、
はい、
瓶物の蓋とかを、
はいはいはいはい、
開けるとき確かにちっちゃいのやったら、
はい、
2本とか3本で開けてるわ。
そうなんですよね。
でそれをいやこれは3本だなとか思ってないな、
はい、そうなんですよ、うん、
ほうほうほう
っていうのをが、まあ、その個人差が例えばどれぐらいあるのかとか、うん、でドアの、まあ、例えばその決まった大きさのつまみを出したら、
うん
まあ、これ実際30人ぐらい被験者、32人かな被験者がいるんですけど、うん、32人ほんまに同じ指の本数で取るかとかね、
は
ーみたいなのあるじゃないですか。っていうのを、まあ、やるために、まあ、要はね円柱ドアノブみたいな形の木のねなんかいろんな大きさの木の円柱を作ったんですって。
うーん、
で45種類用意して、
うんうん、
で32人に全員何も言わんと全部録画して回させたんですって。
はは、
回すっていうか掴ませたんですって。なら、なんかやっぱりもうほぼ無意識に正しい指の本数でみんな掴むんですよ。
は
っていうのがちゃんとデータ取っても分かったよっていう研究なんですけど。
そこやね、はい、そこやね。全員できてんやんから研究せんでええやんって思う僕は。
あ、でも無意識にできるかどうかっていうのは誰かは研究してないと分かんない、うん、
まあまあまあ確かに、
はい、のでまあそれはそれで意味がある研究っていうか、 まあ割とね、これデザイナーが畑の人みたいな感じなんですよ。工学デザインみたいな。
なるほどね。
だから結構重要なことみたいなんですけど。
人間工学的なってやつね。
そうそうそうそう。で、まあそれをイグノーベル賞持ってくると、ノブを回すときに最も効率的な指の使い方を発見しようとしたことに対して、イグノーベル賞が出る。
今更なんですね、割と。
あ、まあ、最近の研究ではないみたいです。はい。っていうね。はい。
日本人が。
日本人がもらった賞なんですけど、ちょっと硬いよね。
まあ、ちょっと硬い。なんか。うん。
まあ、そんな感じはする。
うん。面白。
なんかあんまり面白に乗り切れてない感じしますね。
そんなこと言われんねんなと思うけどな。
そうなんですよ。世の中のイグノーベル賞の、ね、紹介メディアってやっぱりじわじわ増えてきてて、はいはい、まあ、やってくださってるメディアとか、うん、やってくださってる方がいっぱいいるんですけど、
誰目線
やねん、もらんな、
お前誰目線でイグノーベル賞
ですけど、いやみんなね、いやもう切り口が違うんですよやっぱ。
あ、まあまあまあ。
でうちはイグノーベル賞をどんな切り口で見てるかというと、どこがおもろいねんっていう精神に一番注目してるわけですよ。
うん、それ結構分かれへんからね、言われんと。
そうそうそう、結構ね、うん、欧米文化と日本文化の大きな違いがあるんで。
研究ありきの笑いが多いから。
まあそうそうそうですね。
こんなアホな研究してる人おんねんな、ではないからね、実は。はい、
だこれも効率的な指の使い方を発見しようとしたって言って、うん、まあバカにした手を取ってるけど、うん、実際には効率的な指の使い方なんか無意識やんかっていう笑いなわけですよ。
まあまあ確かに。
誰も考えてないやんかっていう論文持ってきてそれを言ってるわけだから。
まあやっぱりその、いわゆる外国人、特にヨーロッパ圏っていうのは、
はい、
そのアイロニーである皮肉文化っていうよく言うんですけど、
そうですね。
皮肉しか笑いの質がないみたいなことをイギリスなんか言うらしいんやけど、うんうん、まあ、それは納得ですよね。
まあ、そんな感じ。
さぞ効率的なことを考えて皆さん撮ったんですよね、みたいな。っていうことでしょ。
そうそうそう。
なるほどな。
でも無意識だよってね。
はい。
はい。ということで、まあ、1個目がこれですね。工学賞でした。
続いて。
はい、2個目はね、これですね。アプライドカルディオロジー。
難しい。
心臓学、心臓病学なんですって。
うん。
はい。
応用心臓学賞っていう日本語があって、真ん中に、なんか、長いテーブルにずらっと人が座ってて、
はい、
一番手前に女の人と男の人が向き合って座ってるんですけど、はい、で、その二人の横に心電図が両方出てて、
はい、
同じ心電図なんですね。
ああ、はい、はい、はい、はい、はい。読み取り能力が高いね、やっぱ。何年もやってると。
大学出てるからね、
俺。ああ、四大出てるとちゃう
ね。四大出てるから、そら。大学ってこんなことしか教えてないから。で、ってことは、人は、一緒に人と人が話してると、
はあはあはあ、
心拍数は結構一緒になってくる。
ああ、惜しい。これどこですかね。このシチュエーション。
お見合い。結婚式場。
ということは、この二人の関係は
マッチングアプリ。
ああ、いや、マッチングアプリやったら、なんか、現場じゃないや、
うん。あ、新郎新婦ってこと？
あ、違う、そうじゃない。元の方が近いけど、
恋、デート中。
の前の
デートの前の、
いや、まあまあまあ、だあれですよ。婚活パーティー的な感じやとするじゃないですか。ということは、この二人の関係性は
現状
今のところ
他人。
はい。
はい。
まあ、まあ、三角ですね。
何やねん、これ。
初対面です。
正解。あ、初対面、ね。
正解は。はい。
初対面の二人でも、はい、心電図は同じになる。
ああ、でもまあ、そんな感じです。
嘘やん、なれへんって、そんな。
はい。ということで、応用心臓学賞は、こちらですね。For seeking and finding evidence that when new romantic partners meet for the first time and feel attracted to each other, their heart rates synchronize ですね。新しいロマンチックなパートナーが初めて出会い、互いに惹かれ合うと感じるとき、心拍数がシンクロする。という証拠を探して見つけた。
ほんまに？
ことに対して。
初めましてって言って、はい、あ、この人いいやん、いや、私もこの人いいわと思ったら、はい、心拍数がどんどん一緒になって、BPM が合うってこと？
はい。いいやんって思わんかったら合わないってことです。
一緒ぐらいいいやんって思うってこと？
あ、そうそう、そうですね。まあだから心拍数がシンクロしてくるんですよ。
ドゥンドゥンドゥン。
これね、ほんまに奇跡やなと思ったんですけど、日本語のこと分かって出したんじゃないと思うけど、この受賞は一言で言うと、動機が同期するんですよ。
マジか。
いや、これびっくりしたなと思って。
マジか。
そう。っていう研究なんですよね。でこれね、まあまあまあ、これは結構、これ、その、よくよく、英語とかの文章を読むと分かるんですけど、証拠を探すっていう表現が出てくるんですよ。
はは、そうですよね。
なんかその、要は、初対面の人が惹かれ合った時と惹かれ合ってない時っていうのを、何らかの外的な、その、まあ、あの、体温とかさ、
うん、
汗とかさ、まあ、目の動きとかさ、そういうもので、測れないかっていう研究をしたかった。
だから、要は自分に気があるかどうかを、探したいと、
はい。嘘発見器みたいな感じで、うんうんうん、要はその、お互い相思相愛の時だけ、何か分かる目安があるんじゃないかと思って、まあ、この人たちは、実はいっぱい探したみたいなんです、うんうんうん、どうも。いろんなことを。で、140人の人を2分間ずつ、いろんな人と話させるっていう異性のね、うん、組み合わせ70、70なんでしょうね、多分。っていうのをやって、まあ、2分だけしか話できないんですけど、その後で、聞いて、もう一回話したい、もしくはデート行きたいみたいな人って、うんうん、いますかみたいなやったら 17% ぐらいは、まあ、もう一回話したいね、みたいな話になる、なったらしいんですけど、
なるほど。
で、その時に、その 17% には起きて、残りの 83% で起きなかったものは何かみたいな。のを、まあ、いろいろ測定して頑張って探そうとしたらしいです。
結果、動機が。
で、結果、アイコンタクトとか、表情とか、ボディーランゲージとか、心拍数の大きさ、小ささ、その行動が速くなる、
はいはい。
そういうのとか、汗の出方とかでは全然わかんないんですって。で、ただ、心拍数がシンクロしてくると。なぜか心拍数が似た感じになってくると。いうのと、皮膚の電流、皮膚電流っていうのも測ってるんですけど、
はいはいはい、
皮膚の電流もなんか同じような感じになってくるらしいです。まあ、それはでも心拍と関連してるかもしれない。
まあけど、心拍数でもある種の信号やから納得するところはあるっちゃあるよな。
まあそうなんですよね。うん、でもこれ全然まあ分かんなくて、これ以上のことはまあこの論文でも分かんないんですよ。で、なぜそうなったかとかは全然分かんないんですけど、まあ相手の心拍みたいなのを無意識に感知する能力っていうのが人にはあるんかもしれないけど、なぜそれが惹かれ合った時だけシンクロするのかとかは分かんないですし。
君も、嫁と初めて会った時に同期しました？
分からんけどしたんやろな。同期が。
同期。もう兄嫁が、兄嫁が、
はい、
アニワギズ付き合う前に僕は相談されてたんで、は
い
は
い
は
い、あ
その時に初めて言ったのは、あのお兄さんと話してると動機がするんですよねって言われたんですよ。
あ、
だから君もさぞしてたのかなと思って。
あ、可能性ありますね。
お、ラブイですね。
何ラブイです
ね。いや、なんか、いや、そうなんや、
はい、っていうね。
結構すごいけどね、これ。
いや、これそう、結構すごいんですけど、まあイグノーベル賞が、あ、その文面から匂わせてるのは、まあ、力技やんなみたいなとこですよ。
ほんまにみたいな。
もうむちゃくちゃ探した結果、それはなんとかなんか起きてそうみたいな。
確かに、はい、するという証拠を探して見つけたことって言い方が
そうなんですね。
すごい皮肉めいてますよね。
そう、ちゃんとね、シーキング&ファインディングエビデンスって書いてあるからね。
あ、シーキング探し、
エビデンスをシークしてるんですよ。
探り見つけた
そうそうそう
原因っていうか、
それが全然だからんで、まあこの先なんでそうなってるかは全然わかんないっていうのも含めて、うんうん、まあ、ミステリーじゃないですか、まだ今のところ
は。いや、割とふーんって案件やな
っていうか、まあ、そう、うん、そうそうそう、そんななんか惹かれ合ってると同期するとか言うけど、他のことは全然同期もせえへんし、なんかわからへん。
心拍数同期するんやもんなみたいな感じな。嫌なやつ。
そんな感じよ。まあまあまあ、そんな感じ。
なるほど、
はい、っていうのが、まあ応用
心臓学賞
です。はい、
もう一個いきますか。
もう一個いきます。はい、次が、
むずいな
ぁ。これですね。
文学賞。
はい、文学賞です。
あれ、なんて読むの、英語。
あ、リタラチャー。
リタラチャー。
はい。
で、絵は、ズーンってなってる、落ち込んだ様子の男の子が、本を読んでんやけど、
はい。
その前に、法って、ローですね。
はい、はい。
法の本も置いてるんですよね。
そうそう、イラスト屋に、なんかさ、法って書いた本の、本のイラストあるの受けるよな。
すごい、なんでもあるよな、って。
法とロール両方あったから両方使ってみました。
これは法の本を読んでるってことなんか。
あ、そうそうです、そうです。まあ、それはそうです。
法律の本は、面白くない。
あー、でも、いいですよ。惜しいですよ。惜しいですよ。もう俺のイラストや能力も上がってきたってことやな。
そうやな。
これ分からせるってこと
は。確かに。文学賞やからな。法律の本は、文法が下手。
あー、もうほぼ正解です。
え？
すごいね、自分。もうイグノーベル賞選ぶ方になれるんちゃう。イグノーベル文学賞ですけど、For analyzing what makes legal documents unnecessarily difficult to understand ですね。法律文書の理解を不必要に困難にしている原因を分析したことに対して。
嫌味やな、これも。
ですね。はい。多分、これの論文の著者っていうのが、うん、まあ、法律の文章、法的文章みたいなものっていうのが、もうめちゃくちゃ読みにくいと。
は
あ
は
あ、で、正確性のため、本当は正確に理解させるために難しい表現を使ってるんですと、うん、いうことが、まあ一応建前らしいんですけど、わかりにくいやんかと。
わかりにくい。
うん、っていうのに多分、随分、お怒りなご様子で、
うん、
だからそれをまあ追求したいんで論文を多分書いたんだと思うんですけど、で、この人は結局ね、その法的な文書の、何やったっけ、コーパスってまあその文書をね、分析する、なんていうんですかね、ソフトウェアっていうか、システムがあるんですよ。
はあはあ、
だから全部そのデジタル文書になってきましたから、でそれを登録して、それは例えばじゃあどういう単語がいっぱいありますねとか、
はいはいはいはい、
まあ、どういう傾向がありますねみたいなのを単語レベルで分析できる。とか 文法レベルで分析できるとか、この単語の後にはこういう単語が何パーセントくらい来ますみたいな分析とか、うんうん、まあ、そういうのができるシステムがあるんで、今はそういうのって簡単に割とできるんですけど、研究自体は。でそういうので、この法的文書と、学術論文とブログ、小説、雑誌、新聞、ウェブ、会話、テレビ、ウォールストリートジャーナルみたいなのを並べて、こいつらの文法にどんな特徴があるかみたいなやつをまあ分析しましたと。でその結果、あの法的な文書っていうのは、相当あらゆる面から見てもめちゃくちゃわざと分かりにくくされてるっていうことをずっと書いてました。
なんでなんやろな。
なんでか、なんでか。まあ、この論文を読んでる人の見立ては、素人に分かりにくくするため。
うん、
要は門外観にガタガタ言われないため。
あ、なるほどね。
はい。でもそれをまあこの人の最終的なメッセージは、それをやると結局法律家にとっても読みにくい文章になるし、まあ正しい理解を妨げるから、
うん、
正確性のために難しくしてるっていう風にはなってないよねっていうことを論理的に言いたい。この人は。
やっぱちょっと嫌味ですね。
はい、まあ相当嫌味です。ね、で何やっけな。なんかね、法的文書ってよくわかんないところを大文字にするとかっていう慣例がいっぱいあったり、うん、あと、まあ、文章が入れ子構造って言って、その、まあ、日本人は関係代名詞って割と好きなんですけど、外人嫌いなんですね、関係代名詞。
う
ん、で関係代名詞なんかをいっぱい使って、もう文章を2個3個区切ればいいのに、組み合わせて一文にするみたいなやつを、まあ、割とよくやるとか。あと、まあ、単語の繰り返し頻度が低いんですよ。あの、言い方をいちいち変えたりとか。同じこと言うのみたいなのをやることで、まあ、分かりにくくなるんですよね。単語の繰り返し頻度って同じ言い方が繰り返し出てくると聞く方はむっちゃ聞きやすいんですよ、
うんうん、
ただ単調になるけど、だからテレビとか普通の会話とかやとすごい繰り返し頻度って上がるんですよね。
焼き飯を食べたいと思うときはまずチャーハンをお願いしに行って、その時にやっぱピラフを食べたいか考えてみたいな文章がいっぱいあるってことだよね。
まあ、そうです、そうです。で
結局何が言いたいのみたいな。焼き飯が食いたいんでしょみたいな。
そうそうそう。
ことを、そういうふうな言い方するっていう。
まあそうですね。っていうのも、もう、だからもうどの切り口で切っても法的文書の理解しやすさが最悪みたいな感じのデータを、まあ、 出してきて、で結果法律家たちも分かんな、まあ、読みにくくなってるやんみたいな。
いや、なんか社会と戦ってますね。
ことをまあ言ってるのが、うん、イグノーベル文学賞に選ばれております。
うんうん、
はい
はい。というところで、
はい、
どうします？一旦3つやから今
週は。あ、そう、一旦切りますか、じゃあ。
ね、はい、今週のイグノーベル賞は3賞ということで。
はいはい、
まだ続きますんで、
はい、
来週もぜひお楽しみに。おときしまさんのぶちこしあぎと
アニアギ博士でした。
皆様、ボブカデンシです。この曲は食料保存の歴史や技術を